ここから B 面です。一般質問を続けます。本で新たなコミュニティを。質問。地域コミュニティを想定した鮎坪公園他の利用イメージと旧万治彫刻庭園美術館での事業展開を。答え。現在建設中である鮎坪公園交流施設内の一部に本の魅力を感じることのできる空間をモデルケースとして多世代にわたる施設利用者が本を通じて触れ合い交流を深めてもらえるような場の創出に取り組みたい。その後このような空間をパル長泉健康公園など他の公共施設でも展開したいと考えている。万治彫刻庭園美術館での本を活用した事業は、庭園などを活用することで魅力ある交流の場の創出が期待できることから、今後、県との美術館の活用方法やルール化の協議において事業実施を検討したい。質問。電子図書館開設で昔話や町にある仕事の絵本、町のテキストの作成を。答え。令和6年度、本塾の今と昔、親子揃って史跡探訪など、共同資料7冊を公開できるよう準備している。令和7年度以降も、町立幼稚園教諭や保育士などが編纂した大井町さん。池の平のお話などが掲載された長泉町の昔話、お話見つけたなどを閲覧できるようにしていきたい。郷土資料をデータ化し、電子図書とすることによって、住民誰でも閲覧することができるようになり、町のテキストにもなると考えている。電子図書館開設と合わせて、町ホームページの再構築に向けた準備を進め、町のことを知ってもらえるようコンテンツの充実を図りたい。質問。読み聞かせ絵本など英語や外国語電子図書の充実を。答え。子育て世代を対象とした電子図書館開設を予定し、特に子ども向けのコンテンツを中心に絵本や児童向けの物語、歴史、生き物などの児童書、音声での読み上げができるコンテンツの導入を検討している。また、英語の絵本や子供向けの洋書も厳選して、選書を行い導入していきたい。福田明議員の視点。暮らし。能登半島地震では、避難所でも、ベッドと一緒の空間で過ごす同伴避難ができなくて苦労している。今後の重要な課題だ。飼育困難時にペットと安心して暮らすには、答弁、日頃より飼い主に事前対応の啓発を行う。動物と共生する町。質問、飼い主の入院などでペットが取り残されてしまう場合に、高齢者が安心できる環境を整えるべきではないか。答え。高齢者がペットを飼育することは、気分転換や生きがい喪失による心の健康や散歩による体の健康など、健康に良い影響を与える。そのような中で、飼い主に急な入院や死亡などで、飼育が困難な場合は、県東部保健所が動物の保護、引き取りなどの対応を図るが、譲渡に時間を要するなど、緊急的な対応が困難な状況が予想される。ペットは、終生飼育の原則に基づき、日頃より急変に備えた対応を検討、調整しておくことが重要である。町としても、事前対応の重要性について、県や動物愛護ボランティア団体などの関係機関の協力のもと、高齢者を含めた飼い主に対する啓発に努める。質問。災害時に ペットも家族の一員として同行避難がある。町の対応は？答え、東日本大震災では、自宅に取り残され、飼い主とはぐれて放浪するペットが多数発生した。一方で、避難所では、ペットが苦手な人、アレルギーの人もいる中で、共同生活を送るのには、大変苦慮したとの報告がある。平成30年、環境省は、人とペットの災害対策ガイドラインを策定し、自宅の安全が確認された場合に、在宅避難を推奨している。それが無理な場合は、同行避難を基本としている。町では、平常時からペットのしつけ、健康管理、備蓄品など、飼い主に対する啓発を行っている。また、令和2年8月に策定した、避難所運営基本マニュアルに基づき、避難所ごとにペットスペースの確保や飼育管理方法などを含めた避難所運営について確認している。質問、災害時の動物救護施設としての動物センターの役割は？答え、令和5年7月、県が策定した静岡県動物愛護センター基本計画では、人と動物の共生する社会の実現を目指し、動物の収納、譲渡、情報発信の強化とともに、被災した動物の拠点施設としての役割があり、令和6年度から富士市内に整備が始まる。保育教育の充実。質問、医療的ケア児の保育所での受け入れは？答え、令和6年度の利用申し込みがあった児童1人について、民間認定こども園と入園の調整をしている。受け入れにあたり、医療的ケアに従事する看護師の配置に対する補助を新たに実施する。質問、訪問型の病児保育の実施は？答え、現在三島市と共同で、市内の病児保育室で実施している。訪問型は子どもの病状が急変した場合などに課題があり、現時点では実施については考えていないが、先進自治体で行っている実施内容については確認していく。長野真嗣議員の視点、まちづくり、農業法人誘致を機会として新たなビジネスへの転換を図り、町全体の活性化にもつながるよう期待。長泉沼津インターチェンジ付近の農業法人誘致の構想は、答弁、新たなアグリビジネスの可能性を広げていく。アグリビジネスとは、農業に関連する幅広い経済活動を示す言葉です。農業法人誘致。質問、新たなアグリビジネスとしてスマート農業、植物工場、アグリツーリズムなどが展開される中で、どのような構想を描いているのか。答え、令和5年度、農業法人などの誘致を進めるため、先進的な科学技術を農業分野に応用する研究を進めている。一般財団法人アグリイノベーション機構が実施する青いプロジェクトや、県農業法人誘致推進連絡会に参画し、情報収集に努め、農地活用推進計画の作成などの取り組みを進めてきた。次の段階として、単なる耕作放棄地の解消ではなく、既存農業、新規農業との調和を図り、ICT を活用したスマート農業や主要産物の生産拠点、地域産業との連携など、新たな農業振興を推進していく。ふるさと納税制度。質問。本来の趣旨から外れ、返礼品競争となっているふるさと納税制度の是正を国に届けるべきでは？答え。 ふるさと納税制度に対し多くの疑問を感じている。ふるさと納税制度が地方自治体の財政に与える影響を抑制するため、見直しを国などに対して要望していく。部活動の地域移行の方向性は？答弁。地域クラブによる運営を目指す。質問。地域移行コーディネーター設置による部活動地域移行の方向性は？答え。最終的には現在の学校による部活動を廃止し、地域クラブによる運営を目指していく。まずは顧問の教員がいなくても単独で指導できる部活動指導員を導入し、並行して地域クラブの設立を進めていく。地域移行コーディネーターには教育委員会の職員とともに指導者の発掘、人材バンクの整備、町スポーツ協会ほか競技団体及び中学校との連携、保護者負担額の検討、生徒、保護者、関連団体などへの情報発信、部活動指導員の指導状況の確認、評価、研修などの業務を想定している。質問、地域とともに学校づくりを。地域とともにある学校づくりの現状は？答え、5校すべてが学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールに移行している。各校の学校経営方針に関することや、当該年度の学校経営の振り返りなど、ご意見を伺いながら、より地域の要望を学校運営に反映できる体制を整えている。
一般質問を続けます。堀内浩司議員の視点、福祉。孤独・孤立が関わる社会問題を社会全体の課題と捉え、行政と地域が一体となっての支援が必要である。孤独・孤立対策支援法の対応は、答弁、支援が必要な方の調査を行っている。孤独・孤立の対応策は、質問、孤独・孤立状態が要因による犯罪が社会問題となっている。社会全体の課題と位置づけ、対応が求められている。孤独・孤立状態にある方の把握はされているか。答え、日常生活、もしくは社会生活において孤独を覚えることにより、または社会から孤立していることにより、心身に有害な影響を受けている状態を孤独・孤立状態と定義している。社会福祉協議会が県の委託を受け、誰一人取り残さない福祉の仕組みづくり事業で、福祉関係者の協力により支援が必要な方の調査を行っている。社会生活復帰に向けて、質問、仕事は生活の安定と社会とのつながりを保つ大切な柱となる。実情に応じた就労支援を。答え、経済的な安定や社会とのつながりを確保する上で重要となる就労支援は、ハローワークや社会福祉協議会、地域若者サポートステーションなどが役割を担っている。町としてもより効果的な支援を行っていくため、これらの機関と連携強化を図りたい。単身高齢者への居住支援は、答弁、町の総合相談や各課の窓口で相談を受ける。単身高齢者への支援強化を、質問、暮らしの基盤となる住まいの確保支援は、社会保障政策の重要な柱の一つである。住居確保給付金の対象拡大と費用の補助を。答え、生活困窮者自立支援法が閣議決定され、家賃が低廉な住宅への転居によって安定した生活環境ができるよう、給付金対象者の範囲が拡大されるほか、 自立相談支援機関が生活困窮者及び生活困窮者の家族や関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整、自立促進を図るプランの作成などの事業も盛り込まれ、居住支援の強化が見込まれる。今後の国、県の情報を注視したい。セーフティーネットが必要。質問。自治体を中心とした地域の担い手が協力して居住支援を行うセーフティーネットの構築が必要だが。答え。総合相談や支援に関わる各課の窓口で受け付けるほか、既存の支援制度や町営住宅の案内、県の指定する居住支援法人へつなぐ対応をしている。引き続き、住宅確保、要配慮者の支援に努める。植松秀樹議員の視点。まちづくり。旧万治彫刻庭園美術館跡地は、地域の宝として次世代につながるよう、町は財政支出を含め積極的な姿勢を示すべきだ。旧万治彫刻庭園美術館へ積極的な姿勢を。答弁。財政支出を含め県とも協議し協力していく。質問。県が示すクレマチスの丘広域的活用構想とは。答え。旧万治彫刻庭園美術館施設を含むクレマチスの丘エリアを東部地域の文化拠点の一つに位置づけ、世界クラスの文化や観光資源など東部地域の高いポテンシャルと融合することで、観光・交流の拡大や地域経済の活性化など県東部地域全体の発展を目指すものである。質問。近隣市町との継続的な協議が必要だが、町が期待することは。答え。県事業への経費負担などに対して近隣市町で温度差はあるが、今後県による当該施設の活用方針が決定していく中で、県が調整役となり、近隣市町が新たな文化施設として有効に活用することで、住民の皆さんの満足度を高め、東部地域全体の活性化につながることを期待している。質問。町は立地自治体として財政支出を含め積極的な姿勢を示すべき。答え。地元自治体として施設の庭園を活用したイベントなどをモデル事業として開催する経費を令和6年度予算に計上した。今後とも一定の財政支出を含め、県とも協議しながら事業運営には積極的に協力していく。長泉町職員募集の変更点の意図は。答弁。受験者を確保し、優秀な人材を採用したい。質問。従来の公務員試験、一般教養や専門試験などは、職員採用にとって必須ではないのか。答え。地方公務員法では、採用試験の方法は、任命権者の裁量に委ねられており、教養試験や専門試験を廃止している自治体もある。当庁でも、令和6年度の採用試験から教養試験や専門試験を廃止し、民間企業で広く利用されている総合適性検査 SPI を導入する。採用内定時期の変更。質問。採用内定時期を8月へ前倒しする意図は。答え。公務員全体の受験者が減少傾向となっている中で、今後も優秀な人材を採用していくために、民間企業への就職希望者や様々な学部出身者など、幅広い層に受験を促すとともに、町への入庁の意思を早い時期に固めていただくため、採用内定の時期を2ヶ月前倒しし、8月とする。質問。全体のスケジュール感を含め、学生などに対して十分な周知を行うよう丁寧な対応を。答え。今回の試験の変更点は、町ホームページに2月15日に掲載したほか、広報やマスコミを通じて周知した。 また3月18日に職員募集説明会を開催し、改めて試験の変更点や町が求める人物像などを説明していく。これで一般質問を終わります。読んだ、分かった、考えた、私も一言。次回だよりナンバー209、我が町探検クイズへの応募は90件で、議会だよりへの感想や町への一言も多数いただきました。皆さんはどう考えますか？コンビニ交付について。コンビニ交付サービス助かります。住民税の納付もコンビニを利用しています。40代。マイナンバーカードは持っていましたが、コンビニ交付サービスはまだ使ったことがなく、役場に行っていました。戸籍謄本など追加され、発行手数料も安いなら次回は使ってみようかと思います。30代。仕事の昼休みにコンビニで住民票を取得できて便利です。30代。地域未来創造プロジェクトについて。地域未来創造プロジェクトでの町の課題確認のためのグループワークは、若い世代が積極的に参加できる素晴らしい取り組みだと感じました。50代。地元の高校生と課題を議論した様子が紹介されており、とても良い取り組みをされていると感じました。なかなか若者がとっつきにくい政治関連の話題ですが、議会の側からアプローチしてくれると少しは興味が湧くのかなと思います。20代。148回目、きっと、ずっと、もっと、我が町発見クイズ。正解者から抽選で10名に図書カード1000円分贈呈。今月はここです。ヒント。令和3年に町営施設として新たなスタートを切り、令和5年11月には開館50周年を迎えました。井丸泰史文学館。丸に当てはまる言葉をお答えください。クイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号、議会代表への感想を書いて1、2、3いずれかでお送りください。1、はがき、郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会宛て。2. ファックス 055-986-5905。 3. 応募フォーム。締め切りは5月31日金曜日、消印有効です。当選は商品の発送をもって返させていただきます。前回の答えはファルマバレー通りのバでした。応募90通、正解90通。議会だよりリニューアル、愛称決定。応募総数379件から選ばれたのは、未来泉。未来に愛称を考えてくれた後藤海さん、長泉中2年、インタビュー。議会は町の未来を作る場所だという思いから考えつきました。長泉町のことが大好きで、議会だよりも迷子を必ず読んでいます。リニューアルに関わることができて嬉しいです。つなぐ。リニューアル号を飾ってくれた表紙の人インタビュー。田中さんファミリー中尖。2年ほど前に転勤で引っ越してきました。町の子育て支援は時代に合っていると思います。次世代のニーズを察知し、常に未来を見据える町の今後の進化に期待しています。議会ボイス。新しい議会だよりは、住民の皆さんと作り上げたいという思いで愛称を募集し、全国から379件もの応募をいただきました。一つ一つの思いをしっかりと受け止め、委員全員で丁寧に検討しました。議会は未来を作る場所という言葉に身を引き締め、次世代につなぐ街を作っていきます。 次号、ここではお伝えしきれないリニューアルへの思いを特集する予定です。お楽しみに。長泉町議会未来泉ナンバー210/2024/5月1日、令和6年3月定例会。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。発行責任者、議長下山和則。郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中戸狩828、電話 055-989-5526、 ファックス 055-986-5905、 メール議会@town.nagaizumi.lg.jp、 編集広報校長常任委員会、委員長堀内博、副委員長安田光子、委員上松秀樹、杉森健二、福田明、若林徹、石川美穂、内田幸秀。エディターズノート、きっとずっともっと。町政を身近に感じ、議会に興味を持っていただくために、私たちは会議や研修を通じて指名を一新いたしました。多くの方々から寄せられた愛称の公募に心より感謝申し上げます。新しく生まれ変わった議会広報を今後もご愛読いただければ幸いです。杉森健二。議会インフォメーション。次の定例会は、6月3日月曜日開会予定。審議日程や議案一覧など5月28日頃にホームページに掲載を予定しています。これで長泉町議会未来泉ナンバー210/2024年5月1日号、令和6年3月定例会を終わります。次回は広報長泉6月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC